ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.poinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa. Listener no minasan, kyo 2020 nen 9 gatsu shuu mika mokuyobi wa watashi Enda ga 1 jikan no nihongo hosou o okuri shimasu. Kyo no bangumi wa nyushu kara hajimari, jujuite komento to Indonesia no samajama na jouhou, soshite Indonesia no ongaku o okuri shimasu. Sore dewa minasan,まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。今日の見出しは、公共事業国民住宅大臣は、2020年7月にガリマンタン島のヌサンタラ州都への移転の開始。インドネシア代表団は、インドネシア国家シングルウィンドウの重要性を説明。最初のニュースです。バスキハリモリアの公共事業国民住宅大臣は、2020年7月に飲料水が配布されるカリマタン島のヌサンタラ州都への移住を開始すると述べました。これは記者会見で4月8日水曜日、ジャカルタの公共事業国民住宅省で、イドルフィトリ祭日の祈りを行った後、バスキ大臣が語ったものです。バスキ大臣はイドルフィトリ祭日の休暇後に再び、ヌサンタラ州都を訪問し、開発の進捗状況を確認する予定です。この訪問はジョコ・ウィルドレトルの到着前に行われました。公共事業国民住宅省は、ヌサンタラ州都インフラ開発実施タスクフォースを通じて、ヌサンタラ州都に飲料水を供給するために、2つの飲料水処理プラントを建設しました。バスキ大臣はジョコ・ウィルドレトルがインドネシアの新首都に就任される前に、サンタラ州都の水供給が安全であることを保証する予定です。次に、インドネシア代表団はイギリスのロンドンで開催された第48回円滑化委員会会議で、孤立的な物流、フロード実行を支援する取り組みとしてのインドネシア国家シングルウィンドウの重要性を説明しました。これは4月9日火曜日、アンダラ通信社が引用したように、運輸省交通海上輸送部長のヘンドリー・ギンティン大佐が語ったものです。第48回円滑化委員会会議は、2014年4月8日から12日まで世界開示期間によって開催されました。ギンティン氏は、インドネシア国家シングルウィンドウは、港湾など輸送モール間の海外ポイントにおける輸出輸入貿易システムの簡素化を支援することを目的としていると説明しました。将来的にはスプライチェーンに沿った全てのプロセスを緩和できることが期待されています。次に、パレスチナのマフムード・アバス大統領は、現在も続いているガザ地区でのイスラエルによる虐殺により、パレスチナ国民が経験している困難な状況を理由に、イドルフィトル祭日の祝賀は宗教的儀式のみに限定するよう要請しました。4月9日火曜日、アンダラ通信社が引用したように、アバス大統領は彼の要請はエルサレム・ヨルダン川西岸のパレスチナ人に対するイスラエルの侵略とイスラム教とキリスト教の教典での攻撃を受けて聞いたものだと述べました。 アバス大統領はまた殺害されたパレスチナ人たちの冥福と負傷した犠牲者の回復と捕虜の速やかな解放を祈りました。アバス大統領は将来東エルサレムを首都とする独立国家の樹立によりパレスチナ国民が自由と独立への願望を実現し難民が帰国した時にイドルフィトリが祝われることを期待しています。次に米国のジョー・バイデン大統領はベンジャミン・ネタニヤフ首相のガザ政策は間違いだったと述べイスラエルに停戦の呼びかけました。4月9日火曜日に放送されたテレビインタビューでのバイデン大統領のコメントは、イスラエルの対ハマ戦争による民間人の死傷者数は、ガザ地区の悲惨な状況をめぐる緊張が高める中、ネタニヤフ首相に対する最も厳しい批判の一部となりました。バイデン大統領は先週、ガザ地区で米国に本拠を置く慈善団体の援助関係者、7人の殺害し、ネタニヤフ首相との緊迫した電話会談を引き起こしたイスラエルの無人機攻撃は、バイデン氏が呼びかけたひどこいでると繰り返しました。最後のニュースです。中国とロシアは75年間続いてきた隣り合う2つの国の関係を引き続き強化することで合意しました。アンドラ通信社が引用したように、これは4月9日火曜日中国の北京での記者会見で、中国外務省のマウニン報道官が語ったものです。両国間の関係は非同盟、非対立に基づいており、いかなる第三者も対象にしないと述べました。これは4月9日のロシアのセルゲイ・ラブロフ外相の訪問に関連して伝えられました。訪問中、ラブロフ外相は習近平国家主席、中国のマニー外相及びその他の関係当局者と会談しました。ワニ外相は中国はウラジミル・プーチン大統領の指導の下でロシアが開発と活性化を追求することを引き続き支援しロシア国民が自主的に開発を遂行することを支援すると述べました。これでニュースを終わります。 リスナーの皆さん、外交コーナーです。今日は在平壌のインドネシア大使館が再開されることについてお伝えします。インドネシアは2021年7月以来空席となっていた在平壌のインドネシア大使館の運営を再開する予定です。外務省は最近準備を整えるため特別チームを平壌に派遣しました。在平壌のインドネシア大使館の再開は4月6日金曜日のキム・イルソン主席のインドネシア訪問59周年記念式典で議論されたテーマの一つです。北朝鮮大使館の総合安全参事官は記念式典での演説で、今年は1964年11月1日から4日に自らの大統領が平壌を訪問してから両国の外交関係樹立60周年を迎えると述べました。ロシアはインドネシアと北朝鮮が在平壌のインドネシア大使館を再開する準備を進めていると述べました。また将来の両国関係はさらに充実したものになると信じています。ソグアンユン参事官はまたアジアとアフリカの国々を植民地主義の支配から解放するための両国建国の父たちの努力を思い出すよう主席シャーゼン院に要請しました。というのことはインドネシア外務省の東アジア局長アリフィアンとソフィアンとによっても伝えられました。ロシアは在平壌のインドネシア大使館の再開はインドネシアと北朝鮮の建国の父たちによって築かれた両国間の良好な関係を反映していると述べました。一方、インドネシア外務省のアリフィアンとソフィアンと東アジア局長は北朝鮮はインドネシアの古い友人の一人だと述べました。そして両国間の関係は引き続き改善されるべきです。ボゴル植物園のゴリア・アングレックで行われたこの記念式典にはインドネシア韓国友好協会のテグサントーソ会長とフィシパンパード国際関係講師のドクレザシャ氏も出席しました。これがする例はキム・イルソン主席とモスクのキム・ジョン・イル氏のインドネシア訪問に関する写真展示やドキュメンタリー映画の上映も行われました。これで外国なお終わります。 Voice of Indonesia。リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1919年4月11日 ILO の国際労働機関が設立されたことから始めます。国際労働機関または ILO は1919年4月11日に設立されました。 ILO は労働者の権利と義務に関連する労働法の作成に関するガイダンスを提供することを目的とした国連の支援を受けている機関の一つです。 ILO が行った取り組みには賃金、労働時間数、労働者の最低最高年齢に関する協定に対決、老後の福利厚生の提供、公務員の休暇の決定、加盟国の労働法の決定が含まれます。加盟国が労働法を決定します。1950年6月11日、インドネシアは ILO の加盟国になりました。次に4月11日、アポロ13号宇宙船が打ち上げられたことについてです。アポロ13号は NASA のアポロ計画における7番目の有人ミッションであり、月面着陸を目的とした3番目のミッションでした。このミッションはジム・ラベル氏が指揮し、ジャック・スワイガート氏が司令船パイロット、フレド・ヘイズ氏が次着陸船パイロットとして指揮しました。このミッションは1970年4月11日にケネディ宇宙センターから打ち上げられました。2日後、サービスモジュールの液体酸素タンクが故障し、着陸ミッションは中止されました。その後の乗組員は月のそばを飛行し、1970年4月17日に無事に地球に帰還しました。 最後に4月11日、世界パーキンソン病デーについてです。世界パーキンソン病では、毎年4月11日にパーキンソン病への意識を高めるために祝われます。世界パーキンソン病では、1997年に世界保健機関と欧州パーキンソン病協会によって制定されました。目的は、パーキンソン病に対する国民の認識を高めるとともに、パーキンソン病の予防と治療薬の発見に関する研究支援を得ることです。4月11日は博士の敬意の表れとして選ばれました。パーキンソン病の発見者であるジェームス・パーキンソンは1755年4月11日に生まれました。これで今日の歴史を終わります。リスナーの皆さん、インドネシア語です。Voice of Indonesia。 環境林業省は林産物の輸出実績は2020年初めに前向きな傾向を示してと発表したことについてお伝えします。 環境林業省は世界的な地政学的経済情勢による不確実性に満ちた市場環境の中でもインドネシアの林産物の輸出実績は2024年初頭の向けて改善傾向を示していると述べました。環境林業省の持続可能な森林管理局長代理のアグス・チャスティアント氏はルユビジャカルタでの声明でこの前向きな傾向を強化できれば政府は林産物の輸出実績が少なくとも2023年の結果と同じになる可能性があるのではないかと述べました。環境林業省のデータによると2020年最初の3ヶ月のインドネシア林産物の輸出は35億アメリカドルに達し、そのうち最大の貢献はパルプ製品が7億9805万アメリカドル、次が11億アメリカドル、木製パネルが5億8270万アメリカドルです。前年同時期と比較すると3月までの輸出実績は 8.3% の伸びを記録しますが、2023年のほぼ全ての伸びがマイナスとなった後に回復しました。2023年9月同様、成長率はマイナス 10.4% を記録しました。アグシによると2023年にはインドネシアの林産物の輸出総額は131億6000万アメリカドルに達すると予想されているということです。環境林業省は今年100億ドルという適度な輸出目標を設定しました。都市によると輸出実績を達成するためにはロシアとウクライナ、イスラエルとパレスチナの緊張といった世界的な地政学的な状況を予測する必要があるということです。それとは別に、いくつかの一部国は、コフィル状況パネミック後も、依然として経済回復途上にあります。一方、インドネシア林業コミュニティ推進フォーラムのインドラ・ヨネス・シル会長は、輸出実績を高めるためには、新たな市場の開拓を続ける必要があると述べました。都市によると、成長を続ける市場の一つはインドで、2020年の最初の1ヶ月におけるインドネシアの輸出額は、1億380万アメリカドル、つまり前年比 14% 増、前年比を記録したということです。インドネシア森林企業家協会の会長でもあるインドラ・ヨネ氏は、インドネシアの林道市場は引き続き順調に成長できると楽観視しています。さらに同氏によると、インドネシアには合法性と持続可能性の検証システムがあり、現在では木材の起源から森林の位置まで追跡できる地理位置情報に関する機体が備えられているということです。これでインドネシア語を終わります。
Voice of Indonesia.
の皆さん、パソナインドネシアです。今日はアルコアン観光をご紹介します。このバランサイ実には西ジャワ州バンドン市キャラチョンドンのババカンサリ通りにあるシャミルコランビルでアルコアン観光を試すのが最も適切です。シャミルコランはインドネシアで最高かつ最も信頼されているアルコラン出版社です。4月8日木曜日、アルコラン観光の開始式でサンディエゴ大野観光総局経済大臣はコラン観光は単なる普通の観光名所ではないと述べました。なぜならコランのデザインの創造性を高めるだけでなく、聖典あるコランへの理解を深め、そこに含まれる価値を伝えることができるからです。コラン観光はバンドン市における宗教観光の一形態であり、アルコラン写法の A から Z までの作成過程を見学することができます。シャミルコランにおけるアルコラン観光のコンセプトは、無社風の製造過程を見学することでアルコランの偉大な価値を伝えることを目的とした楽しいトレーニングと工場訪問を組み合わせたものです。保護者を合わせてアルコランが印刷から販売の準備に至るまでどのように処理されるかを直接見ることができます。ガスドはシャミルコランの歴史を紹介することから始まります。その後、アルコラアンが作成された創造的な部屋に招待されます。まずアルコラアン写法のレギュト室、アルコラアンのカートや文章をチェックする部屋、そしてイスラムの物語の本となる漫画の画像を作成するプロセスのための部屋もあります。印刷されるすべてのアルコラアンはグラフィックス、コンピューターを使用して処理されます。制作室は訪問者によって最も興味深くお気に入りの場所です。この部屋では毎時9000枚の印刷速度を持つ3台の大型4色印刷機でアルコランが印刷されています。生産プロセスでは折りたたみ、製本、カバーの作成、梱包のプロセスを見学し、インドネシア全土に輸出する準備を整えることもできます。制作室を訪問するときは、アルコラン写法に触れる前に、まず清めを行う必要があります。シャミルコランがコランを床に置かないことで、どのように表現しているかがわかります。最後にアルコラン写法から、イスラム教の書籍に至るまで、シャミルコラン製品の展示を行うギャラリーエリアがあります。訪問者はまた、仮想現実または VR、技術を使用した、メカジュネの儀式を試すこともできます。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。 皆さんの皆さん、終わらな終わりです。今日は2020年ジャカルタルバランフェアをご紹介します。ジャカルタでのバラン祭日を祝う人のためにジャカルタルバランフェアというイベントがあり、このバラン祭日の期間中はいつも参加できます。4月6日から開催されているジャカルタのバランフェア、フール E1、2、3、B1、B2、C1、C2 と GXPO クマヨランドオープンエリアで4月21日まで開催されます。有休暇間、ジャカルタとその周辺、地域の人々は飲食品、医療品、電化製品、自動車、サービス製品、家電製品、美容製品、銀行、家具などの様々なブース展示で様々なプロモーションを楽しむことができます。ノキア系ショックエンターテイメント、ラマダン次をキャッチフレーズとする2020年ジャカルタのバランフェア2には飲食、医療品、電化製品、自動車、家電、美容製品、銀行、家具など500名の参加者、 タラントが出店しています。ブースは GX ブロックマヨランの4つのエリアに分かれています。具体的にはホール E1、2、3には39ブランド、ホール B1、B2、ホール C1、C2 には42ブランド、オープンエリアには55ブランドが入っています。2020年ジャカルタのバランフェアで様々なブースの提供のほかに、パスバンド、アルマドバンド、ラストチャイランド、ザーチャンクタス、オピック、420、フィルコプロなどを含むインドネシアのミュージシャンやバンドが出演する様々なコンサートも開催されています。ちなみに2020年ジャカルタのバランフェアの入場料は平日は一人当たり25,000ルピア、休日は35,000ルピアからとなります。それとは別に平日40,000ルピアのギアや音楽コンサートを楽しみたい方には50,000ルピアのパッケージ料金もあります。リスナーの皆さん、これで終わるのまでを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Yo, are you ready for this? Cause I'm ready. Let's roll, girl. Kamu, aku dan dia, kita semua sama. Ingin meraih mimpi dan mewujudkan.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、音楽のひろばです。今日は音楽グループギギのスラマタリルバランという曲についてお伝えします。バンドン出身の音楽グループであるギギは2006年にアルバムビンドゥソルガに収録されている曲スラマタリルバランをリリースしました。この曲はオスラン・フセンによって広められました。オスラン・フセンはユーモラスで当時の陽気な雰囲気を表す独特の声で知られています。この曲は M. ユーソフによって作成され、ギギ音楽グループによってロックジャンルに再編されました。世代から世代にわたり、この曲はイルルフィトリーの前と最中に常に演奏されてきました。リスナーの皆さん、これはギギバージョンのスラマタリルバランです。楽しく聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
kerapuhan imanku telah membawa jiwa dan ragaku ke dalam dunia yang tak tentu arah. Ku sadari akhirnya kau tiada duanya, tempat memohon beraneka pinta, tempat berlindung dari segala mara bahaya. Dosa dan dosa selama ini aku tak menjalankan perintahmu, tak pedulikan namamu, tenggelam melupakan dirimu. Oh Tuhan, mohon ampun atas dosa dan dosa. Sempatkanlah aku bertobat, hidup di jalanmu untuk ber